しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。前回はその僕の好きな音楽についてを熱く語りすぎて容量オーバーになって中途半端に終わってしまいましたけど、今日ももしかしたらそんな展開にいやならないようにサクッと短く喋っていこうかなと思うんですけど、まあその音楽をしてるからにはやっぱりたくさん音楽を聴いて刺激をもらって、そしてまあ自分の音楽に生かせんとあかんなーって思ってるところなんですけど、やっぱりその音楽以外からも刺激をもらわんとあかんなーと思ってるところでありまして、最近見たい映画がたくさんあって、映画を見に行ったらあかんなーって思ってるところなんですよ。で、横井くんって映画見るのってよく聞かれるんですけど、僕映画あんまり見ないんですよねって言って、いや、映画見ないとダメだよって言われるんですよね。だからそうか、映画を見んとあかんなぁと思って、まあ、その見たい映画についてを語ろうと思って、で、それでまあ、喋る横井の、ちょっとその、いつもちょっとメモを見ながら喋ったりしてるんですけど、僕のこの、今まで見てきた映画とか、まあ、好きな映画とか、まあ、そういうのをまとめてみようということで、まあその資料をまとめてみたんですけど、意外に僕結構映画見てますね。まあ世の中の映画が好きで映画よく見るわって人と比べたらそれは見てない方やと思いますけど、まあまあ世の中の人の平均ぐらいは見てるんちゃうかなって感じになってたんすよね。だからまあどこを切り取って喋っていけばいいのかと思うぐらい、あ、僕結構映画見てるわってなってしまった今日この頃でございますけど、まあ今僕が見たいなと思ってる映画は、まあ名探偵コナン今流行ってるじゃないですか。まあ名探偵コナンもいいですけど、まあまあ僕も好きですよ。好きですけど、ちなみに僕コナンの映画を劇場に見に行ったことはないんですけど、今まあ6月入りましたけど、5月末から公開されている有罪、友達の罪と書いて有罪、友罪って書いて有罪ですね。この映画なかなか面白そうだなって思いまして、まあまあそのどんな感じかって見てみると、そのあれですよ、神戸で起こったまあまあその少年 A のまあ奇怪なちょっと変わっまあまあとんでもない事件を、まあまああるじゃないですか。まあまあ、その通りではないと思うんですけど、まあまあ、少年ながらに、まあ、ちょっと重大な殺人犯を犯してしまった、まあ、少年 A と呼ばれる人間が、まあまあ、その転職した先の職場の友達やったっていう風なことに気づいてしまったみたいなところから話が始まるんでしょうかね。なんかまあそんな映画やっていうことで、ちょっとこれは面白いなみたいなことで、ちょっとまあその友達の罪と書いて有罪っていうんですかね、ちょっとこれちょっと見てみたいなって思ってますし、あとちょっとまあこれはもう2016年になりますけど、インディペンデンスデイってあるじゃないですか。そのインディペンデンスで、これ最初、これ1996年でしたかね。だから僕が中学生の時の作品ですかね。あ、中1ですかね。の、映画がなんかリメイクされたってことに最近気づいたというか、まあ、知りまして、あ、ちょっとインディペンデンスで、これちょっと最初の古い方からちょっと見てみたいなって思ってるわけなんですけど、まあ、SF も僕好きですし、まあ、ノンフィクション系も、好きなわけですよ。まあ、インディペンデンスで SF ですし、まあ、有罪、これノンフィクションですけど、まあ、すごい印象に残ってるのが、まあ、高校の時に見た、その松本サリン事件の、まあ、ノンフィクションって言ったらいいんですかね、まあ、日本の黒い夏。興味本位で見たんですけど、ちょっとこれすごい印象に残ってますし、あとまあ、SF といえばやっぱりその、アルマゲドンですよね、やっぱり。ベタすぎますけど。ベタですけど、アルマゲドン、結局これ何回も見ちゃってますね、僕。こういうのがまあ、好きですし、あとまあまあ、そのアルマゲドンと言いますか、その、SF とノンフィクションをもう足してに出割った、これノンフィクションですけどね、足してに出割ったような、作品が、アポロ13、これも僕は中学生の時の作品ですけど、アポロ13も すごい好きでしたし、これもまあ2回ぐらい見てますかね。これほとんど SF を見るような感覚で僕は見てるんですけど、まあすごい印象に残ってるシーンは、結局その月面着陸ができなくて、それどころかもう死ぬかもしれへんっていう風な事態に襲われて、結局その月の公転軌道、自転かな、自転軌道を利用してぐるっと回って地球になんとか戻るぜっていう風な作戦を実行するシーンで、その月のその自転軌道をぐるって回った時に、俺たち本当は地面に降りるはずだったんだよなって、なんか考えにふけてるシーンあるんですよね。そこで僕も一緒に考えにふけちゃうっていう風な感じで何回か見てるんですけど、まあこれまああんまり重要なシーンではないですね、アポロ13において。で、まあ、これも、その、SF は SF なんですけど、これどっちかっていうと、すごいリアリティがあるな、という意味で好きな映画が、エアフォースワンですね。エアフォースワン。アメリカの大統領の大統領専用機で起こったハイジャック事件並びにテロ事件。まあ、これ作り話なんですけどね。作り話なんですけど、すごい、リアリティがあって面白いなと思うんですけど、これはすごい記憶あるのが、これまあ僕は、これもまあ中学生の時の作品なんですけど、まあこのエアフォースワンが言わんとしてることは、アメリカは大統領はテロには決して屈しないぜみたいな、そういうメッセージを放ってる映画なんですけど、その数年後、僕は高校生の時ですけど、2001年にアメリカ同時多発テロが起きるという、ギャグかなと思いましたね。しかもその同時多発テロが起きたちょっと後ぐらいに、テレビでこのエアフォースワンが放映されて、それでまたテレビでアメリカは大統領はテロには屈しないって言うてるんですけど、いやいやいやいや、テロ起きてしもたやんって、そういう個人的なツッコミがありながら見ていた映画なんですけど、まあまあ一応この映画、まあまあどう面白いかって言いますと、そのベトナム戦争の時に空軍の軍人として活躍してた元軍人の人が大統領になって、しかもそのお付きの側近の部下がそのベトナム戦争の時の空軍時代の後輩やっていう設定で、まあ多分そんなことありえないと思うんですけどね。それで結局そのエアフォースワンがハイジャックされて、パイロットまでついに殺されてしまって、まあ、機長も副操縦士も。それでどうしたかっていうと、その、小型の戦闘機しか操縦したことのない大統領が、機長席に座って、で、その、お付きの、側近の人が副操縦席に座って、なんとか操縦するんですけど、それでその、後ろから追ってくる戦闘機の、ミサイルを避けるとかなんかそういうシーンがあって、まあ、絶対ありえないですけど、熱いシーンでしたね、それが。まあ、これもそんな重要な場面じゃないんですけどね。そこが、この映画の本質ではないんですけど、その場面結構、熱かったなって、思いますし、あと、スポーツものも、結構、見てますけど、ちょっとこれは古い映画ですけど、クールランニング、僕大好きです。このクールランニングってのはどんな映画かって言いますと、ジャマイカの陸上選手が4人いるんですけど、夏のオリンピック目指して、その、国内予選を戦ったんですけど、これも、ノンフィクションなんか、作り話なんかちょっとわからないんですけど、一人が、100メートル走でこけてしまって、それにつられて、その、4人が全員ずっこけて、それで夏のオリンピック出れませんでした、って、みたいな感じからスタートして、その4人が、ボブスレーチームを組むっていう話なんですよね。ボブスレーはその、スタートするときに、そのソリをガーって押してダッシュして、それで加速して、まあ、乗り込んで、そのソリを操縦するんですけど、まあ、そのスタートがすごい、肝心やってことで、そのスタートを、陸上選手に差し見たら、どうなるやろう、みたいなところから、まあ、始まったっていう、話なんですけど、そんな雪も降らへん南国のチームが勝てるわけないやんけってところらへんから、まあ、頑張ってそのもうオリンピック上位のそのヨーロッパの白人の、寒い国出身のチームと、肩を並べるっていう話で、まあ、最終的にその、まあ、寒い国の白人の人にもその頑張りを認められて、そのよくやったみたいなシーンが最後にあるんですけど、 あの、ジャマイカは、あの、手押し車、あの、手で押して、その加速させて、あの、坂道とかを降りていくっていう、そういう手押し車って言ったらいいんですかね。まあ、そういうなんかすごい、あの、盛んな国なんですけど、あの、最終的にこの、これ、ネタバレですけど、あの、ゴールする寸前で、そのソリがぶっ壊れて、ずっこけるんですよね、全員が。それで、もし、途中までもうすごいいいタイムで行ってて、そのままゴールしたらもうメダル取れるんちゃうかってとこまで行ってたんですけど、それであかんくなってしまったんですけど、その4人が、その、ジャマイカの伝統のその手押し車みたいに、もう、その、ソリを担いでゴール、して、それをその強豪国の、その、ヨーロッパのその寒い国の白人たちが、よくやったーって迎えるシーンがあるんですけど、もうそれで僕もう、ボロ泣きしましたね、僕は。めっちゃワンワン泣いてましたね、そのシーン見て。もう最高なんで、ちょっとネタバレしまいましたけど、クールランニング、もう終盤までギャグ映画なんですよ。もう終盤までひたすらギャグで、もう、コメディで行くんですけど、最後の最後だけ泣かすっていう、もうなんじゃこれみたいな。なんで最後でこんな泣かすねみたいな、そういう、途中まで笑ける映画で最後の最後で泣かすという、まあそういう映画でございます。あと、スポーツものといったら、ちょっとこれはもう比較的最近の映画ですけど、カノーですね。これ2013年でしたかね。14年かな。台湾の映画で、日本統治時代、は、台湾の高校も甲子園に出たんですよね。ちなみに韓国のチームも甲子園出たんですけど、台湾のチームがその甲子園出て、最終的に準優勝するんですよね。この、鍵農林ですけどね。鍵農林高校、略して加納なんですけどね。その学校の、まあ、奮闘記みたいな、映画、なんですけど、まあまあこれもまあもう、要するに泣いたってことだけを言いたいだけなんですけど、もう感動して泣ける映画なんですけど、まあまあ、これも、語るべきではないですかね、なんていうかその、日本統治時代を、そんないい風に描いていいのかっていう風な、そういう意見が、まあまあ、外国からいっぱい、寄せられたりした、そういう意味ではちょっと問題作ではあるんですけど、その台湾人のその監督が、まあこれはもうちゃんとその適正に真実を描いた話であって、まあもちろんその日本人の統治ってのはもちろん悪い部分はあったけど、ちゃんといい面もフェアに書きましたよみたいなことを発してる面で、まあそういうシーンもあるんですよね。で、まあ、実際に確かにその台湾の人って最初はちょっと日本人から見下されてるんですけど、けど、しっかり頑張ったらちゃんと日本人はそれを認める人だったんだ。だから、うん、みたいな、そういうシーンも描かれてて、まあまあ、確かに日本をよく描きすぎだっていう風な、批判もあるとは思うんですけど、それを台湾の人がそういう風に描いてくれたっていうことはすごい、まあ日本人としてすごい、ありがたいなっていう風な、そういう気持ちにもさせられる映画になっております。この可能、おすすめですね。まあ、そんなわけで、ちょっとね、まあ今日も時間が、だいぶ来てますけど、まあ、もっともっとおすすめしたい映画、ないな。まあまあ、でもまあまあ、横井圭が結局見てきた映画って結構、ありまして、まあ、また、そうですね。別の機会にまた別の作品なんかも喋ってみたいなと思うんですけど、まあまあ、今挙げたような映画、まあ、もし見たことない方いらっしゃいましたら、見てほしいなと、思っているところでございます。ちなみにですね、まあ、これも喋ったら長くなりますけど、僕ジブリ関係、実は疎いんですよね。全然見てないんで、あんまり語れないですし、あとまあ、今まで喋ってきた内容で分かると思うんですけど、宇宙が絡む映画結構好きなんですけど、僕、スターウォーズ全然見たことないんですよね。だからまあ、そういうところら辺でちょっと欠落してる部分はあって、まあ、そういうところら辺もまあ、ある意味一般教養として、 知らへんとあかんのかなって思ってる最近でございます。まあそんなわけで、今日の喋る声は容量オーバーしないようにこの辺にしとこうかなと思います。よく受け6月に入りましたが、次回のライブは6月23日土曜日、神戸16ビットのブッキングライブに出演しますので、ぜひお越しよろしくお願いします。この日は16ビットからツイキャス放送はないですけど、まあ多分僕の個人アカウントでツイキャス放送もしようと思うんで、まあ現地に来らないって方はぜひ僕のツイキャスを見てもらえればなと思います。その他僕に関する質問や、もちろんこの喋る横へのお便りは、ブログにも貼ってます。僕の公式メール、451kei@gmail.com、横池 451kei@gmail.com の方に、よろしくお願いします。ということで、今日は曲をかけて終わろうと思います。4月29日に発売しました、オトカメフェス2017クロスのコンピレーションアルバムに収録しています変化球勝負をかけて今日は終わろうと思います。また来週もお聞きよろしくお願いします。しゃべる横井でした。
渾身の変化球勝負だ、綺麗事ばかり社会の勝者になってみせるぜ。せこいやつほどに声を荒げて直球勝負をねだるが、無くそうな顔してタイミング測る、ちっぽけな心めがけて投げ込むのさ。腕だけ振ってチェンジアップ、力をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね。小手先だけでスローカーブ、目線をそらすスローカーブ、お前の美談にされてたまるか。
喋る横井。